さんこんにちは、ワイヤード編集部のアンスコメリナです。スニークピークサイエッセットメンバーシップでは、編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。今日は2023年12月ウィーク2のテーマである The World in 2024の記事についてです。松島さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは松島さんの近況についてですが、
はい、僕のっていうかワイヤードの近況、ついにワイヤードフューチャーズ大盛況でしたね。
いやー、ありがたいことに完売しまして、はいはい、朝から皆さん集まっていただいて嬉しかったですね、
は
い、
嬉しかったね。12月8日虎ノ門ヒルズ東京ノードホールとアーチか。
松島さんどうでした？
いやー、やっぱね、1年で一番大きいね、僕らがやるイベントなんで、まあちょっと直前は大変だったっていうか、これが終われば2024年なんとか乗り越えられるかもっていうぐらい気合は入ってたよね、
うんうん、
あと今年結構僕自身がやりたいようにというか、プログラムのところを結構自分でわーって決めちゃったところがあって、うんうん、
構成とか中身、
そうそう、うん、でまあそのデイビッド・チャーマーズとかキム・スタンリー・ロビンスンとか、まあね、ワイヤードで今年去年取り上げてきて、
意識の話とか気候変動とか、
そうそうそう、ぜひ話聞きたいなっていうの、結局自分が全部モデレーターやることになっちゃったから、割とねそのプレッシャーがでかかったんだけど、当日一発目のもうデイビッド・チャーマーズまずほとんどもう金井亮太さんに全てあの丸投げみたいな、
いや、いろいろ刺激的な質問もいただいてい
や、 やっぱりあそこで良かったよね、うんうん、あの金井さんは結構気使って、いや、あんまり観客を置き去りにしないように分かりやすい質問でいきましょうみたいに言ってたんだけど、うん、逆にもうさ、朝一のさ、うん、初っ端キーノートでさ、 AI に意識はあるかっていうテーマだしさ、うん、いや、ここは結構もうぶっ飛んでっちゃっていいですみたいな、
ぶっ飛んでました、
半分僕ら置いてきぼりぐらいなやつの方が朝一でみんな目が覚めるっていうか、ワイヤードカンファレンスこれだったって思えるから、もう行っちゃってくださいみたいな話して、う
ん、目覚めのキーノートでした ね。
そうそうそうそう。でもなんかちょっと今日の話にも通じるような予感もしたんだけど、やっぱりその AI と意識っていうのを考えるときに、その脳とか物理的なものだけじゃなくて、うん、痛みみたいなね、ものとして誰も ここに痛みありますねって誰もさ分からない、物理的な実体がないものをどうやって認識するかみたいなのが結構鍵じゃないかっていう話とか最後になってって、
今週の記事にいろいろつながりそうですけれども、
あんちゃんどうだった？
いや、私も楽しかったです。
一日司会進行
始まりが、あのポッドキャストのいつもの音楽をかけようっていうアートディレクター の提案があって、割と安心して臨めて、何人かこう、あ、ポッドキャストの曲だって気づいてくれた人がいて嬉しかった。
これ今聞いてくれてる人はもしかして、いや、僕あれちょっと胸熱だった。
でも確かにそ
う
だね、
普段と同じような始まりになれるよね。
そうなんです。あとはね、ミートアップも想定以上に人が集まってくださって、ちょっとあの入りきれないぐらいだったので
来年、
ね、
俺入れなかったもん
松本さん一歩も入れてなかったですけど、うん、来年はもうちょっと規模拡大してやりたいですね。
そうだね、さらにね。
はい、そんな感じで、それでは早速本題に入っていきますが、今週のテーマは The World in 2024 です。
これね、実は最新号毎年恒例になってきましたが、年末特集号といえば、うんうん、ザ・ワールド・インで、何日発売ですか？
今年は12月18日月曜日発売です。4年目になりますかね、今回で、ね、うん、で、wired.jp のマガジンページとか Amazon ではもう詳細が発表されてるんですけど、まあ、今年も AI 関連のキーワードが結構多かったですよね。
そうですね、もう全10ジャンルでさまざまなキーワードを取り上げてるんですけれども、うん、AI あらゆるジャンルに、そう、カルチャーでもテクノロジーでも、うん、ポリティクスでも全部 AI ネタが入ってくるっていう、
入ってましたね、
象徴するような、今年を象徴するような形ですね。
で、まあ、連動したトピックをいろいろ今回ウェブでも特集するということで、どんな記事があるんでしょうか？
今週はエッセットメンバーシップの方でも、この雑誌の方でも出てくる、一つはジェニファー・ダウドナの新しい記事をちょっとご紹介できればと思います。
はい、マイクロバイオーム内のゲノム編集が人体と地球を救う、ジェニファー・ダウドナの新たな挑戦というタイトルの記事です。リードには、世界的に著名な生化学者のジェニファー・ダウドナは免疫障害や精神疾患から気候変動まであらゆることに取り組む用意がある、それらはすべて消化管内の微生物を変化させることで可能になるかもしれないと書かれてます。ここ数年、年末号に必ず登場していただいているダウドナさんは、ゲノム編集技術クリスパーキャス9を共同開発して2020年にノーベル化学賞を受賞した人物だと思いますが、今回の記事はどんな内容なんでしょうか？
今回面白いのは、まあ、例えば去年なんかはダウドナさん書いてるのは、ゲノム編集技術のクリスパーを使うことによって、まあ、例えば気候変動に対処するよっていうような記事を書いてたんだけど、今年はあなたの腸の中、腸内細菌っていうじゃん、
腸内細菌、
マイクロバイオーム、うん、その腸内細菌の細菌のゲノムをあなたの腸の中で生きてるまま編集することによっ ってマイクロバイオームを変化させる、そのことによってその病気を治したりとか、
人間の体内にいる間に変種しちゃう。
そうなんですよ。
すごいですね。
一応ね、その腸内マイクロバイオームって、まあ、今回の記事にも紹介されてるんだけど、4500種類細菌がいますと。
そんなにいっぱい種類が。
重さにしても、約 230g っていうから、だいたいまあステーキ食べるステーキ1枚分ぐらいだよね。
あ、そんなに
いる膨大な量の菌がいて、はい、まあ、その中で何て言うんでしょう、ダウドナがこの腸内細菌をの微生物を体内にいる間に遺伝子変異をすることによって、ここで書かれてるのはまずやりたいのが小児喘息のような病気を予防するってことなのね。
うん、小児喘息ですか。
そう、
もう調べると日本全国の平均で20人に1人ぐらい、割と
割とね、やっぱ友達とかでも、うんうん、行ったし、まあ、お子さんとかでもそういう方がいると思うんだけれども、でもやっぱりその腸内細菌というかマイクロバイオームって、僕覚えてるのはそれこそ翻訳書の編集なんかしてた時にちょっと調べたら、2016年ぐらいにやっぱりマイクロバイオームの本ってバババって出てきて、だからまあ研究からついにさ、いろいろとなんていうの、いわゆるその免疫系の疾患とか、まあ肥満とかもそう言われてるし、あとうつ病とかね、そういったものも実はこの腸内細菌というものが関係してるんじゃないかっていうことで、まあ一気に注目されたんだよね。でもまあそこから今言ったように、もうまだまだ、要するにどのぐらいの細菌がいて、どのぐらいその腸内細菌多様性があって、でしかもその人の生き方とか食事によってそれがどうやって変化していくのかってことが、まあまだまだ全然研究されてないし、僕のイメージなんかだと、なんかそういう意味ではマイクロバイオームって一時期いきなりボーンと出てきて注目されたんだけれども、結構そこからの進展があんまりよく分かんないなっていうのが、
人類全員のいろいろ調べようとしてる。
そうそうそう、
ありましたよね。
そうなんですよ。人間の細胞のもう100倍ぐらい本当にその細菌の方の遺伝子の方が多いって言われてる中で、でもまあここで面白いのは、クリスパーのような遺伝子編集ってものがあるときに、その人間の遺伝子じゃなくて細菌の遺伝子を人体の中で操作するっていうことだよね。
そこまでできちゃうかも。
そう、ちょうど今週の wired.jp の記事でも出たし、この The World in 2024 でも今年ジェニファー・ダウドナーが書いているのが、ちょうどこの釜状赤血球症っていう、これ遺伝子疾患なんだけど、そういう遺伝子を持っている人だと、そのまあなんか赤血球が丸くなくてこう釜状になってて、それがこういろいろと刺さって痛いっていう話、まあすごく丸って言っちゃうとそういう遺伝子疾患があって、でそれに対してする、まあ、そのクリスパーを使ってゲノム編集による治療が、まあ、認可されたっていうことが、まあ、ニュースになってるわけだよね。でもまあこの The World in 2024 の中では、そのダウドナさんは、まあ、ノーベル賞を取るような研究を発表してからもう12年ぐらい経ってて、で、まあ、このやっぱりゲノム編集によってで今まで治療がもう困難だって、まあ、この釜状赤血球症ってまさにその治療が困難な病気の代名詞なんだけれども、だったりもうめちゃくちゃ高額の医療費がかかるものに、そのゲノム編集による治療っていうものがついに認可されたのはすごい素晴らしいことだと、
歴史的な瞬間、
歴史的な瞬間なんだけど、一方でこれ12年に1個ずつしか認可されてなかったら、今もそうやってその遺伝子疾患に苦しんでる人たちにとってはもう全然遅いと、だからもうどんどん研究進めていかなきゃいけないよっていうことを、まあ彼女は言っていて、だからクリスパーみたいなそのゲノム編集技術って、まあ、そういうその病気の治療、今まで困難だったものが、まあ、スパッとできるようになるっていうことが期待されてるんだけど、ダウドナ自身はさらにその上に、その人の遺伝子だけじゃなくて腸内細菌っていうものをいじることによって、そういった今までは治療が難しいと言われていた、いるような慢性疾患とか免疫疾患みたいなものにもアクセスできるんじゃないかっていう、まあ要するにその分子のやり取りなんで、まあなんかそういう意味で、まあ今は小児喘息なんだけれども、さまざまな病気っていうものにマイクロバイオームをいじることによってこうアクセスしていくっていうのは、ちょっと新たなフェーズ入ったなっていう感じするよね。
いや、期待したいですよね。
そうなの。で、まあ、今回のあのエッセットメンバーシップの記事だと、まあ、サイエンスライターの人が受け答えをしていて、でもね、やっぱりさ、それを聞いた時に、でまあまあその腸内細菌っていうのもさ、いろんなバランスであるわけじゃん、
なんかいいのがいて悪いのがいてとかね、絶妙なイメージありますね。
そうそうそう、バイオタの伊藤さんをね呼んで、東京オリジナティブフードラボの方で話を聞いた時にも、全部悪い やつが全部いなくなればいいっていう単純な話じゃなくて、多様性って微生物多様性大切だし、でも多様性の中でなんか悪いやつが優勢にならないようにうまくこうなんか調整できるといいよねっていう話だったと思うんだけど、でなんかそのためにさ、この記事でもあれ、俺らもさ、なんかプレバイオティクスとかプロバイオティクスとかいろいろこう言いながら腸活みたいなのをみんなやってると思うんだけれども、うんうん、それこそワイルドフューチャーズでもね、ヤクルトさんあのスポンサーで入ってくれて、みんなヤクルト飲んでめちゃくちゃ美味しいし、うん、なんかこれ腸にもいいっていう話をするわけなんだけど、うん、でもじゃあこれクリスパーで最近のゲノム編集をして、なんかこいつが悪い、こいつが小児喘息の元だって分かってるものの、なんかこう効力を変えた時、その細菌の力を変えた時、遺伝子を変えた時に、果たしてそのバランス大丈夫なのっていうのは、うん、一体誰がいつどうやって分かるんですかっていう、こう話題をしていて、うんうん、ダードナ自身もさ、フェアだから、いやだからそれもちろんそういったものを研究していくのは、ね、サイエンスだから、今その実験室の中でやってるけれども、うん、まずそれあの本当に見ていくのが大切っていう話をしています、うん、でも一方でなんかそうやってゲノム編集によってバランス崩れちゃうんじゃないっていう不安に対して、でも今はね、僕らその抗生物質っていうのを飲むじゃん。
そうですね、
やばいと、うん、まあ、抗生物質ほとんどさ、要するに全部あのやっつけちゃう、
悪 いやつまでね、
いいやつまで、それに比べればっていうか、それに今僕ら人類は耐えてるわけで、それでも、うん、それでも悪いやつも一緒にぶ、ね、なくす方がいいって言って、こうあの抗生物質飲んでるものに比べれば、それよりはベターなソリューションになる可能性の方が高いんだから、うんうん、なんかこれをやっていく価値があるんだっていうことを、こうすごく確信を持っていて、
抗生物質よりも安全な可能性がある。
そうそうそう、で、まあ、そのバランスを微生物多様性っていうものをこう調整しながらやっていくっていうことをやこれから進めていくんで、でもこの腸内細菌に対する遺伝子編集、ゲノム編集っていうのは、もしかしたらここから結構メジャーになってくるかもしれないねっていうことを、この The World in 2024 の SZ 版ではちょっと取り上げているってことですね、
うん、これもパラダイムチェンジの一つになりそうな、
はい、そうなんです。なんかもう一個それで言うと、だからそれは小児喘息とか人間のあれなんだけれども、うん、もう一個この記事の中で紹介されてるのは牛のゲップ、要するにそのメタン、牛がそのゲップでメタンを排出して、これはもうその温室効果ガスとしてものすごく致命的なんだけれども、
うん、
でも同じように牛の第一袋の中の細菌をこうゲノム編集によって操作することによってメタンの量を劇的に減らせば、これなんか環境問題に対する解決策になるんじゃないかということも言っていて、だからそれ病気の治療もあるし、やっぱりその気候変動に対してこのクリスパーっていう技術をどう使うかっていうことも、まあ、ダードナね、科学者だからものすごくポジティブに、このさ記事書いてる人がさ、いやでも今あの割と代替肉とか出てきてるから、うんうん、なんか牛どうこう操作しなくてももう大丈夫なんじゃないですかみたいな話を振るんだけど、うんうん、でもやっぱりそれが 100% の解決にならないっていうか、全員が代替肉食べるようになる未来なんて、うん、確か
にいきなりみんなビーガンになる方が難しいかも。
そうそうそう、来ないし、うん、それよりは今こうやってテクノロジー使うことによってアクセスした方がソリューションとしては早いかもしれないっていうことを言っている。なんかあのそういった意味ではね、割とあのここからゲノム編集の技術っていうのはさまざまなところで実用化されていくっていうのを感じさせる、
うんうん、医療と環境文脈とさまざまな応用可能性がありそうです ね。
というのが一つと、ちょっともう一つ、今回 SZ メンバーシップで今週紹介して、ちょうどあの The World in 2024 でも同じテーマについて書かれているものがあるんで紹介したいんですけれども、
うんうん、
それが、今度は牛じゃなくてタコ、
タコですね、
はい、
もうタコに痛みの感覚はあるか、進むセンシエンス研究と人道的保護の議論というタイトルです、
はい、
私結構小さい頃とか、うん、魚は痛み感じないみたいな話をよく聞いてたんですけど、最近はもう魚でもなんか痛みへの感覚を有する可能性が高いっていう実験データとかも出てきてるみたいなんですけど、果たしてタコはどうなんだという感じの記事なんですかね、
はい、
うん、
このエセットの記事では、まあ、実際にはそのタコのような頭足類っていうものに痛みがあるんだ、痛みの感覚っていうのはどういうことか、それセンシエンスっていうんだけれども、感覚性みたいな、
うんうん、
日本語訳になるんだけど、その痛いってことを自分が意識できるかどうかっていうことだよね。なんかさ、タコでもどんな動物でも昆虫でも、うん、やっぱりこうなんていうの、傷つけられようとするとそこから逃れようとするっていう、うん、まあだからそういう機能っていうのは大体生物はいるんだけど、なんか殺されても全然平気ですっていう人はいないんだけど、
うん、
そうやって痛みつけられてる時にそれを痛いって感じる、実際に主観的に感じてるかどうかっていうのはわからない、
うん、
でこれまさにあのワイヤードフューチャーズでデビッド・チャーマーズと金井亮太さんが話していたことでもあるんだけど、そこに主観的な、うん、 まあ、これクオリアみたいな言い方するんだけれども、主観的な痛みっていうものがそこに現れてるのかどうかっていうのを他者はどうやって分かるのかっていうと、それ分からないよねっていうのが今のところ科学とか哲学とかでは議論されている、うん、だからその AI に意識があるのかどうか、
うん、そうですよね。今私が松島さんのこう腕をつねって痛いって言ったら本当に痛いって言って痛いって言ってるのか分からないってことですよね。
僕はもう超高性能な AI で、うん、こうやってつねられたら痛い顔して痛いって言えっていうのが完璧にプログラムされてるから言ってるだけなのか、うん、どうか分からない、
うん、
だけどやっぱり今どうやらタコとかやっぱり痛がってんじゃないのっていう研究結果がまあどんどんどんどん積み上がってきてると、
うん、
で実はイギリスなんかはもうすでにその政府がそのいやタコっていうのはセンシエンスがあるってことを認めようってことで動物福祉法をこう改正するってことがもう進んでるんだよね、
うん、
で、まあ、今回このエセットメンバーシップの記事は今度アメリカでもやっぱりそのタコっていうのを例えば猿とかと同じようなカテゴリーで、まあ、要するに猿っていうのはさ相当程度ね、まあ、人間とも近いし、いやこれ意識もあるし痛みもあるし、やっぱ残虐なことしちゃダメだって、その実験動物としてもね、
うん、
相当程度ちゃんとルールを決めてやんなければダメっていうふうになってるんだけれども、うん、まあ、それと同じカテゴリーにタコもしようっていうその動物福祉規制を再検討しているっていう話で、
こちらもすごい視点だなと思いますけど、一方であの年末に出す雑誌の方では、うん、痛みないんじゃないのと全く逆の意見を書いてる記事もありましたよね。
そうなんですよ。ここがだからめちゃくちゃこれからもしかして社会の中で大論争が起こるんじゃないかっていう、それがまあ2024年の、まあ、一つの予言になるんですけれども、うん、この雑誌の最新号の方では要するにそのクオリアとしての痛みっていうのは分かってないのに、分かんないからこそ今予防原則のように、いや分かんないんだからあるってことにして大切に扱おうぜって言ってるんだけれども、
うん、
まあ、そうすると当然ながら、まあ、タコとか、
うん、
まあ、イギリスとかだともうあの生きたまま茹でちゃダメみたいな、もうそれ残酷すぎる、ロブスターとかもね、うん、あって、割とあの日本人踊り食い好きだから、ちょっともうそこでバッティングしてるし、今後あのクジラとかイルカと同じように、いやなんかそうやって食べるってことは残虐だって言ってもう禁止しろっていう世界的な世論がまた来るかもしれないなっていうか、来るだろうなってことを予感させるんだけど、ついこの前もニュースでね、あの逆にお隣の韓国なんかは犬の肉を食べるってことがやっぱり世界的に見たら野蛮だからやめようっていう規制をしようと思うんだけど、それやっぱりその独自の文化っていうものをこうどんどんどんどんこう消去していくことにつながるっていう議論も当然ながらあって、まあそれと同じの多分日本来るなと思うわけよ、
うんうん、
でもだからこの本誌の方で言ってるのは、そうやって予防原則で、うん、いやセンシエンスあると、だからもうやばいってなると、今度あの今昆虫にも、うん、じゃあ例えば痛みってあるんじゃないかっていう議論になってきてますと、うん、でそうすると昆虫を無限にできないと、例えば昆虫食ってやっぱ野蛮だっていう話になって、
うん、
でそうなるともうこれからどんどんどんどんその動物とか二酸化炭素とか環境問題があって食べなくなった時に、まあ、あるいは食料不足っていう時に昆虫食っていう議論になってるのに、
うん、
いや昆虫あの痛みあるからダメだよってなると、まあ、人類食料危機が例えば訪れてしまうかもしれないと、う
ん、未来の食料危機を救う存在として可能性がある、
注目をされてるのに、そう言われる時に、だからこの本誌の方の人はそうやってむやみにそのセンシエンスを認め出すと、結局は全員の生命を、うん、人間も含めた生命をなんか維持できないかもしれないんだから、そこもうちょっと冷静に話そうぜっていうのがこっち側の主張。
難しい議論ですね。植物もやっぱりこう知性があるみたいな本も出ていますし、
ね、ステファノ・マンクーゾの、あの本も、でもそう本当あのそういった議論もまさにあんちゃん言うようにあって、いやなんかビーガンの人たち動物食べるのかわいそうだからって言ってるけど植物もありますけど感覚みたいな話になると、本当にじゃあ人類何食べりゃいいのっていうか、もう多分その培養肉食べたりとか、先月エセットで紹介したような本当に牛乳とかもさ全部分子生物学で培養してさ作るような話になって、でもややもするとビーガンの方々ってそういうの一番嫌いなわけじゃん、そういう工業的に作るものって。だからそこはね
重要な議論ですね。
そう議論が巻き起こってきて、まあ、だからイギリスアメリカって来てるんだけど、これ本当に日本に来るかどうか、
2024年
どうか、ね、
注目のトピック
ちょっとね、イカの踊り食いとか今のうちに食っといた方がいいかも
という記事もありましたが、これ以外にも12月ウィーク2は都市に生物多様性をもたらす動物たちの4つの特徴、そしてお気に入りの曲の一部を所有する著作権シェアをめぐる投資とファンダムの関係、 それからクリエイターやアーティストが持続的かつ自律的に活動するための新しい経済圏の構築を考える連載 For Creators の第4回も公開していますので、ぜひチェックしてみてください。
はい。
最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今週の松島さんのレコメンドは何でしょうか。
はい、今週はもうみんなうすうすちょっと予感していたかもしれないですけれども、ワイヤード最新号 The World in 2024おすすめします。
12月18日発売ですね。
はい、これね、ちょうどあの印刷所からすり上がってきて今僕たちの手元にはあるんですけれども、あんちゃんがオーナーシップでこの号を作って進めて毎年進めてくれてるんだけれども、なんかね面白かったの今パーッと見て、そのさっき言ったセンシエンスもあの僕は面白かったんだけど、あとね過激化するダオみたいな話があって、ダオってさ、まあ、去年も今年も散々やったじゃん、で、まあ、ダオってなんだみたいな、で割とそれってこう自立分散型の新しい組織みたいな話なんだけど、
ここが面白いんじゃないかということで、
今割とこうあの白人至上主義者やイスラム過激化の温床になってるっていう、
そっちか
ダオ早いなみたいな、これ困ったなっていうのがあったりとか、あの日本版の独自記事として東北のナノテラスに独自取材に行ったドカーンと写真があるやつもある、
これ2024年に運用開始ということで、
AD のトミーとみんなで行ってましたね。
そうですね、このスペンサー・ローウェルさんってもう本当に素敵な写真を撮るフォトグラファーさんで、過去にもねいろいろ撮っていただいてますけど、
そうスペンサー来たよね、
はい、
編集部にもね、あと割とね今回ワイヤードフューチャーズでデイビッド・チャーマーズ出てきてくれたけど、まあ、それこそ彼と一緒にもともとその重要な論文を出したアンディ・クラークがね、混合で寄稿してくれてるやつとか結構僕個人的にも嬉しかった、ね、これあんちゃん編集したんだよね。
はい、これも面白かったですね。ワイヤードフューチャーズで扱ったテーマにやっぱり続く部分がありましたし、今日やったちょっと動物関連でいうと次のページの動物の権利っていうところで、あのそのうち動物の権利擁護を訴える弁護士らが AI 翻訳を活用して動物の心の状態や意思を理解する日が相当くないかもみたいな話があったりとか、
この辺も AI 系だよね。
そうですね、
あこれ本当ワイヤードフューチャーズでその国分先生とかと議論したその AI と身体性みたいなのにもつながってくるし、まあ、あの動物の権利の方はまさにマルチスピーシーズな社会どうやって作っていくのかところに関わってくるしね、
はい、ぜひお手に取っていただきたいですし、あと年明けにちょっとこちら踏まえたビブリオトークなんかもイベント
を
実施したいなと思ってますので、
やりたいですね。
ポッドキャストウェブ記事でチェックしてみてください。
はい、
では松島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
注目のストーリーを編集長が読み解くスニークピークサーズエッセイメンバーシップは毎週土曜配信です。来週も楽しみにしていてください。ワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイデアの源泉であり、カルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤード SZ メンバーシップでは、厳選された記事や編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通してインスピレーションと知的好奇心をお届けします。 Spotify の Q&A や SNS@ ワイヤード_JP でご感想などお待ちしております。